2023年クリスマスメッセージ暗闇から光へという主題でルカによる福音書2章8節以降です。先ほど荒野の果てにと歌いましたけれども、あのインデクセルシスデオというのが今日のこの14節にある言葉ですね。意図高きところでは神に栄光があるようにという言葉なんですけれども、さてクリスマスは夜が似合いますか、それとも昼が似合いますか。絶対的に夜ですよね。まあ、昼が似合う祭りというのもあるんですけれども、やっぱり花火とかクリスマスというのはやっぱり夜ですよ。夜が似合うお祭りなんですけれども、世界中でクリスマスは喜びの時ですよね。なぜなのか子どもたちに聞いたらね、いろんな答えが出ると思うんですよね。だってクリスマスだとプレゼントもらえるもんとかですね、それからケーキが食べられるし楽しいパーティーもあるしということで、みんな世界中でみんな喜びますよね。でクリスマスに必要なキャラクターといったら、一番先に来るのはサンタさんが来るんです。それからトナカイさんとかですね、雪だるまくんとか、イエス様の誕生日だということをどうぞお忘れなくというふうに言いたくなるわけなんですけれどもね。さてこのサンタクロースなんですが、今日の州法のコラムをご覧になりましたか。4世紀に小アジアのミュラの司教であったニコラウスに由来しというふうに始まっていますね。約5年ほど前、トルコのパウロの足跡を訪ねて、黙示録の7つの教会を訪ねたわけなんですけども、最初に飛行機が着いたのはイスタンブールだったんですよ。それから南の方に飛んだんですね。でペルガという港町に行ったんですが、この近くにサンタクロースの町があるよって言うんですよ。サンタクロースの町がどこだろうって、ミュラというところがあるって言うんです。約100キロぐらいもっと南に下るとサンタクロースの町、ノルウェーじゃないの、フィンランドじゃないのというふうに驚いたんですけども、でもコラムに書きましたけれども、もともとはこのミュラの司教であったニコラウスがサンタクロースの原型なんです。だから行ってみて私は驚いたわけなんですけどもね。まあ、今ではサンタさんはノルウェーとかフィンランドからトナカイに乗ってくることになっているというのが定番になっているわけなんですけども、オリジナルはそうではないということですね。それから子どもたちにとって楽しみなプレゼントなんですけどもね、皆さんもあげたり交換したりもらったりしましたね。はい、去年のプレゼントは何をもらいましたか。何ですかその笑いは、覚えてないというそうでしょう。一昨年なんかも全然覚えてないわけですよ。あれほど楽しみにしたプレゼント、はい、このプレゼントというのがですね、実は正しいんです。神様から私たちへの永遠のプレゼントがイエス・キリストなんですね。だからそのプレゼントを告げるのが今日の2章の10節11節の言葉なんです。御使いは言った、恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。そうです、これがクリスマスに私たちがいただいた永遠のプレゼントであるイエス様のことなんですね。ということで今日は私たちへのこの永遠の大きな喜びの知らせをご一緒に味わいたいと思います。でも皆さん意外に思いませんでしたか。今10節を読んで御使いの最初の言葉、恐れるななんですよ。喜びの時に恐れるなと御使いは語っているわけなんですね。幼子イエスの誕生をめぐる聖書の登場人物はたくさんいます。今2章ですけれども、ルカ伝の1章にはちょうどイエス様の先駆者になる洗礼者ヨハネの両親となるザカリアとエリサベスのことが書かれていますね。それから1章26節以降ではイエス様の父と母となるヨセフとマリアですよ。それから2章の8節で羊飼いたちが出てきましたね。他の福音書にもクリスマスの記事はありまして、例えばマタイ伝の2章では ヘロデ王という人が出てきます。このヘロデ王は東の方からやってきた博士たちの来訪にですね、不安を感じたとあります。恐れたんですよ。このいろいろな登場人物に共通するものは何かというと、恐れるなと見つかりから呼びかけられているんです。ヘロデ王はそういうふうに呼びかけられてませんでしたけども、自分で勝手に恐れているわけなんですね。だから共通なのは恐れなんですよ。だから恐れることはないと先ほどの朗読でありましたね。そしてヘロデ王以外の人々はこの恐れは大きな喜びに変えられたんです。ところがヘロデ王は自分の力でこの恐れを取り除こうとしたんです。で、何をしたのかというと、マタイ伝の方にありますけれども、ベツレヘム周辺の2歳以下の子供を皆殺しにしたと。自分で恐れの根を取ろうとしてとんでもないことをしたということが書かれていますね。このように聖書に登場する人物の多くの人がクリスマスに恐れたんです。でも彼らだけではありません。私たちも様々なことを恐れます。人生の三大疑問というのを聞いたことがあるでしょうか。私は一体何者なのかという疑問ですね。それから二つ目がですね、私は今一体何をしたらいいんだろうか、何をしてるんだろうかという今の問題です。それから三つ目は将来のことです。この後自分はどうなるんだろうか、あるいは死も含めてですね、死んだら私はどこに行くんだろうか、そういう人生の三大疑問と呼ばれるものがあるわけなんですけども、皆さんにも心当たりがあることでしょう。でもそれだけじゃないんです。私たちには様々な恐れがいつもつきまといます。学生であれば勉強の成績とかですね、それから仕事をしている人でしたら実績、業績、営業成績、それから人間関係、お金、電気ガス代どんどん上がってる、どうしようとかですね、いろんなことがいろいろ心配します。生活はどうしよう、結婚どうしよう、病気になったらどうしよう、 今の病気どうなるんだろうとかですね、健康、老化、事故、犯罪、災害、戦争、私たちの人生は恐れる種にこと欠くことがありません。私たちは本当にいろんなものに恐れを抱くんです。なぜ恐れるんでしょうか。一寸先が闇なんですね。一切が不確実なんです。だから私たちは恐れるわけですよ。で、この恐れの根を何とかして自分の力で恐れを取り除いて確実なものにしようとすると、大体思い通りにいくことはないわけです。ほとんど稀です。とにかく一寸先は闇なんですね。このことをフランスのモラリストであるラ・ロシフーコーという人はね、賢いことを言いました。こんなことを言ったんですよ。我々は生涯のさまざまな年齢に全くの新参者としてたどり着く。だから多くの場合、いくら年を取ってもその経験においては経験不足なのである。私もちょっと前に70過ぎましたけども、でも70の鼻垂らしです。でもそれは80になっても90になっても人生で初めてその年齢になるわけですから、20歳の人は20歳の鼻垂らし、30歳も鼻垂らし、みんな鼻垂らしなわけですね。経験不足なんです。ということでロシフーコーは、人間は恐れる動物であると言っているわけなんですけど、なるほどなと。じゃあ皆さん安心して恐れましょうと言ったらどうなりますか。安心できないから恐れるわけですよね。これは矛盾しているわけなんです。こんなふうにいろんな人がいろんなことを言っていますけども、イエス様は何と言っているか。約2000年前の今日生まれたイエス様はやがて30歳を過ぎてから伝道を開始します。その中でさまざまな言葉を語りましたけども、イエス様はこのように言ったことがあるんです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。どうですか。ロシュフーコーとは全く違いますね。ロシュフーコーは諦めなんですけどね、イエス様は私は世の光ですと 宣言しているんです。全然違いますね。この言葉を言ったのはですね、カリオの祭りの時だったんです。カリオの祭りというのは出エジプトを記念して人々が家の中に小さなテントを建てるんです。そしてそこの中で苦しかった生活とかですね、神様に守られたことを記念し、またこれはちょうど季節的には収穫感謝の祭りでもあるんですけれども、各家ではオリーブ油にランプを灯してですね、飾るんです。だから町中がオリーブランプでもって輝くんです。光のページェントなんですよ。その時にイエス様が言ったんです。町中が光で覆われる時に、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと宣言したんですね。すごい言葉です。イエス様が世の光であるキリストであるということは、聖書の中にたくさんいろいろなところで語られているわけなんですけれども、代表的なものを3つ紹介します。詩編の119編105節のところにですね、こういう御言葉があります。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です、という言葉があります。これは信仰告白ですね。神様の言葉が道を照らす光ですとダビデは言っているんですね。それから2つ目はイザヤ書にこういうところがあります。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。これはイザヤ書の9章2節の言葉なんですけども、このイザヤ書9章にはイエス様のことを予言している箇所があるんです。6節ですけれども、一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後常しえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。万軍の主の愛ですよ。人間に対する大いなる愛です。その愛の神がこのことをなされ、巫女はこのようにして私たちの世界に送られてきたんだ。約2000年前の今日、主の愛によって巫女は私たちの世界にお生まれになったということなんですね。そしてこのキリストが来て私たちを神様から隔てている罪という最大問題ですよ。この最大問題を十字架と復活によって解決してくださる、この御業が御子の生涯を通してなされるわけなんですね。そして3つ目ですけれども、イエス様はこのようにヨハネの中で語っているところがあります。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのであり、また私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私は光としてこの世に来た。それは私を信じる者が闇のうちにとどまらないようになるためである。たとえ私の言うことを聞いてそれを守らない人があっても、私はその人を裁かない。私が来たのはこの世を裁くためではなく、この世を救うためであると言っています。ヨハネ伝の12章44節以降の御言葉ですけれども、私を信じる者は命の光を持つといった方がこのように私たちの救い主として来られたということを言っていますね。しかもイエス様がおっしゃったことは、これは父から聞いたことなんだというんです。だからイエス様はおっしゃったんですね。私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと言っているんです。先週聖書研究会があったんですけれども、今テモテへの第二の手紙を読んでいます。でその中にですね、次の言葉は確実であるという言葉があったんです。私は皆さんに、はい、聖書を閉じてください。私たちの人生で確実なことってどんなことがあるでしょうかと尋ねました。 そしたらみんな、いやお金も財産も地位も何一つ確実なものはないなと言ってですね、本当に困った様子でした。確かにそうなんですよね。確実なものは何一つない。でもあるんです。死ぬこと、死んで土に帰ること、これは信仰を持っていようといまいとはっきり分かることです。火葬場に行けば本当に土に帰るんだってことが分かります。何一つ確実に思えないような中で確実なことはこれですね。でもね、第二テモテのその聖書の箇所の次のところにはこのようにあるんです。次の言葉は確実である。もし私たちが彼と共に死んだなら、これイエス様ですよ、彼と共に死んだならまた彼と共に生きるであろう。もし耐え忍ぶなら彼と共に支配者となるであろう。もし彼を否むなら彼も私たちを否むであろう。たとえ私たちは不真実であっても彼は常に真実である。彼は自分を偽ることができないのである。イエス様は確かに十字架で亡くなりました。でも復活したんです。だからイエス様を信じてバプテスマを受ける者は永遠の命を受けるというのはイエス様が証明したことなんですね。そしてしっかりとこの信仰に立っていくならば彼と共に勝利者となることができるという、そのことが確実であると第二テモテで語られているわけなんですね。私たちには確実に思えるものがないと思う人も多いと思います。でも太陽は朝になれば東から昇るんです。確実に昇るんです。冬の次は春が来るんです。春の次は夏が来るんです。私はこのことを思った時に佐賀さんの言葉を思い出しました。佐賀さんは東日本大震災で家と財産のすべてを流されました。でその後教会に来られたんです。そしてこのようにおっしゃったんです。人間が作ったものは全部なくなっても神様が作ったものは残るんですねとおっしゃったんです。あの震災の時、佐賀さんと私の妹は中野小学校の屋上に登ったそうです。あの晩は星が綺麗だったんですね。その星空を見上げた時に佐賀さんはこのように思ったんですと言うんですね。そして誠の神様を礼拝したいんです教会に来られたんです。そうなんです。人間が作ったもの、人間が頼みにしていたものは確実なものはないんです。でも神様が作られた世界、神様の愛は確実なんです。だからこのテモテ書の中でパウロはこれは確実ですというふうに言ってるんですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。なんという宣言でしょうか。この方が2000年前の今日私たちの世界に送られてきたんですね。暗闇から光への鍵を握るのはイエス様の宣言の言葉、それは約束の言葉です。私たちの生活には恐れを覚えさせるたくさんの事柄に満ちています。でも御言葉を信じて歩むとき恐れは喜びに変えられるんです。なぜならばその約束は永遠の神の愛から出たものです。だから確かなんです。ルカ伝の2章10節11節にだから御使いはこのように言ったんですね。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。救い主イエス様を信じて暗闇から光の中に歩み出しましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、 御子イエス様を私たちの世界にお送りくださってありがとうございます。イエス様を通して語られた御言葉となされた御業は、明日のこともわからない私たちにとって暗闇の中に輝く光です。イエス様を信じ聞き従って、暗闇の中を光と喜びを持って生きるものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。